思議ラジオ金沢の石山です。
石神です。
こんばんは。
こんばんは。
と今日は、はい、10月の17日だってさ。
何
一言みたいな。いやなんか
17日ですね。
結構仕事をさ、うん、まあしててですね。
お忙しそうですね。
夜じゃないですか。今夜の7時なんですけど、うんうん、結構疲れますな。うん、
まあ一日ね、うん、働いたらそりゃ
なんかポッドキャストの収録ってこんなテンションでよかったんでしたっけ。
まあテンション多少上げた方がね、
うん、でもなんかこうわーっていうテンションじゃなくてちょっとダウナーな感じで、うん、まあ送りして、ね、してるかいつも。
そうですね、してますね。あと僕の咳も出ちゃうことです、
うん、そう咳がね半端ないですねこの人の。
なんかね
収録に際しての咳の出方、
収録やる直前から妙にあの痰が絡み始めていつも
拒否してるよ、
ね、拒否反応が完全に体が拒否反応を示してるんです。
そうなんだよね、うん、でね多分これ配信されるの、
はい、
もう年末じゃないかなとペース的に考えると。
今どんぐらいで配信したっけ。
今ね、まあ、月に2回ぐらいずつぐらいかな。
ああ立派ですね、
うん、
優秀ですねうちのポッドキャスト
してはね、
うん、
そうでも多分12月か早くても11月の終わりぐらいに多分今我々がやってるこれが流れるんじゃないかなと思うと、うん、まあ話の内容もそれなりにね、うん、年末感をこう出してた方がいいのかな。
すいません。はい、
はい、でこの間さペップさんがさ
あ来ましたね。
そう東京に来てくれて、
はいはい、
まああの下コメを見に来たみたいなんだけど、
うんうん、
その時にちょっとお会いして収録させてもらったのがもうすでにこれ配信されてると思うんですけど、
はいはい、
で我々の僕とペップさんが話したやつはまあともかくとして、そのシネマクティフ側の、
うん、
ペップさんの方に僕がお邪魔して、
うんうん、
収録させてもらった回が、つまり、はい、シネマクティフ側の方の石山ゲスト回っていうのが、
はいはいはい、
聞
きましたよ。
まあこの金ラジ会の中で物議を醸していてですね、あの主に話の内容としては俺と石神のその仕事内容、
仕事の内容だったね
っていうのが、まあ知らない人からすると面白いんじゃないかなと思って話させてもらったんだけど、具体的に言うと映像映画とテレビコマーシャルにおける装飾っていう我々の仕事がどんなことやってんのかっていう話だったんだけど、
はい、
で俺は基本的にはテレビコマーシャルを主に、
はい、
仕事としてやってて、
はい、
で対して石神の方はあの映画が多いじゃないですか。
そうですね、
映画の、うん、まあ、美術装飾をやることが多いじゃん、
うんうん、
だから俺らの中でもこの CM 対映画っていう構図が一応あるんですよ。
ありますよね。
でこれは分かんない人は多分、
うん、
分かんないっていうかその業界の人じゃないと分かんないと思うけど、別に純ちゃんも CM やることもあるし、俺も映画やることはもうまずめったにないけど、う
ん、
まあ、やってたことはあるわけで。
石山さん、これなんか、最初に畳みかけようとしてる。畳みかけようとしてる。
でね、俺が、ペプさんの方に出た時は、俺しかいなかったから、はい、その、まあ、CM 側の立場からいろいろ話して、
うんうん、そうで
したね、一般の人は多分そんなわかんないと思うけど、
うんうんうん、
かなり映画の人に対するトゲがあったと、
ね、
私も結構自覚はしてて。
だいぶありましたね。
だいぶあった、
ええ、
で映画の立場から言うと石神の方が今度収録した時に石山を断罪してやるっていうLINE が来て、
あのね、それもうペップさんに俺自分のツイッターのアカウントからダイレクトメールで、
うんうん、送ったの。
今度ねあいつを断罪してやりますよって
断罪ってなんだろうと思って
そしたらペップさん、いやそれ面白そうですねみたいな感じ
で乗ってるじゃんペップさん。
いやね、
俺もね聞き直してみて、
おまだまだ来るか、おいおい
冷や汗出たのよ。
あ出たの。
まずいと思ったのね。
まずいよあれは。
まずいよね、うん、怒られるよねあんなに、うん、
怒られる。
具体的にさ どんなことを俺言ってたっけなと思って。
いやまずね、
うん、
いやちょっと僕の、
うん、
まあ、それは置いといて、
うんうんうん、
僕のね、あのまずこれシネマクティフのポッドキャストぜひ聞いてください。
まず、まあ、聞いてくれってことだよね。
あの面白いんで。
石山がゲストで出てる回を、うん、聞いて、
あの前編後編あって、
うんうんうん、
あのね前編はねすごくいい内容だったんですよ、うん、
その俺らの仕事の内容が伝わったかな。そうそう、
ちょっと一部間違いもあったけど、
あったかな
一部俺は間違いがあるなと思ったけれども、
まあまあまあ、
非常に装飾というね、
うん、
あの業界って、うん、あ職種って
職種があ
んまり世の中に知られてないんで、うんうんうん、どういうことをするのかとか、うんうんうん、どういう考え方でやってるのかとか、
はいはいはい、
どういう動き方をするのかっていうのはよく分かってね、
うんうんうん、
あの非常に良かったですよ、
はいはいはい
はい、
褒められたなとりあえずこれ褒めるってことは下げるってことだから
でね、うん、問題は、
うん、
あの後編の方ですね、
はいはいはい、
あの石山さんはやっぱ、
うん、
ただ俺もね最初断罪しこいつをね、
うん、
もうケチョンケチョンに断罪してやろうかと思ってたんだけど、
うんうんうん、
この、ね、ポッドキャストの性質上ね、
うん、
でちょっとおかしいかなと思う。
どういうこと？
要は僕はポッドキャストって、うん、あくまでもパーソナルな、
うん、まあね
個人的な情報を個人的な解釈で話す場である、うんうんうん、
だから
自由な場であると思ってるんで
映画とCM の装飾界を代表する意見では決してないってこと、
ね、そうそうないってことなんですよ、
う
ん、
そうそうそう俺個人の見解ってことだよね。
そうそうそうそう、あのねただそれの中にも、うん、だから個人の見解として、まあまあね、あの聞いてもらって
そうだよ、ね
まあ、こういう考え方の人もいるんだぞっていうのを、はいはいはい、いるんだねぐらいな感じで聞いといてほしいなって思ったわけよ、
う
ん
ま
あ
ね、
あのポッドキャストを聞いても、
うん、具体的に何が問題だったの
かいやいやなんいやまあ いんですよ個人の見解だから、うんうんうん、ただあの夏のその結果ね、
うん、
あの映画の人たちが、
うん、
映画をほとんど見てないですよと。
あそうだよねあれまずいよな、う
ん
う
ん、まあまあそれは現場の人たちなんで見る時間もないとか
忙しいからね
あるじゃないですか、
うんうん、
あと僕それ聞いて思ったのは、
う
ん、それは映画好きにもいろんなタイプがいて
そりゃそうだ
対策しか見ない人もいるし、
そりゃそうだ。
でもそれでも映画を愛してるでこの仕事をやってるわけで、
はい、
それをね
怒られてきた
それはああいう風に
言い方は非常に良くない、
非常に良くなか
った、非常に良くなかった、
でもうちょっと、
うん、
あの背伸びしてね、
うん、
そのなんていうんですかね石山さんが、
うん、
もうちょっと大きな視点で、
はいはいはい、
こういう場で語ってもらえればこのねあの美術業界なんて、
うん
人材不足の中ね、
そうだね、
うん、どんどん人を入れてやっていかなきゃいけないっていう中で、
うん、そうだな
あの発言はいかがなものかと。
確かに確かに、
まあ、ただポッドキャストなんで、うん、個人的な意見なんでね、
まあ、
いいはいいんですけどただ勘違いしてほしくないなと思って、
うん、まあ確かに、うん、あれじゃ勘違いしちゃう
な。そうそう勘違いしちゃうから、う
ん、映画愛がない人たちが作ってる映画だったらもう見たくないって思っちゃうもんね。あれだったらね、
で石山さんのね、
うん、
上げ足を取るわけじゃないんですけど、うんジョジョをね、うん、僕がやったら、
うん、
もっといいもんなるんじゃないか的なことをおっしゃってたんですけど、
う
ん
う
ん、
まあまあまあ、
あのそこでやってる人たちはすごい、うん、あの仕事ができる人たちです
ごいよねあの人たちね、
まあ、あのイマジネーションも豊富な人がやってるんで、まあ、なんていうんですかねすごいすごい土俵に足踏み入れたなっていう
確かに確かに
大丈夫かな石山さんって思って
る。しかもあれみんな元仲間だからでやってる、
ね、そうそうそうそう、うん、まああくまでもね
まあね
何回も言いますけど
いやあのねまああのちょっとやっぱ面白おかしく、
うん、いや分かる
話したい的なところがあって それがまあ滑った的な
そうだろうなとは思ったけれどもこれ僕はね、
うん、
やってますんで
やってる立場がやった
ね。で逆に石山さんもあれではその映画の人たちあそうもう一個あった映画の人たちがこの
CM… よく聞いてんなまたこいつ
今日だって聞きながら来たもんねだって断罪するって言ったんだからあ断罪しないんだけどしてるは言えないんだけど
うん、うん、
映画のね業界の人たちが CM 屋さんを、
うん、
その
CM それな
そうあのなんか下げすんでると、
はいはい、
下に見てるっていう発言は、
うん
まあ、確かに過去には僕らが入った当初はね、
うんうん、
チラシやチラシやって俺はチラシやんねえよみたいな感じであ
れ主にね上の人たちが
言
った
んだよね。そうそうそう上の人たち、うん、今はみんなね、うん、CM も映画もやってるし、
うんうん、
もう石山さんもやるように僕も CM もやるし、
うんうん、
ただね、うん、僕のことを言えば、
うん、
僕は CM も好きだけど、
うんうんうん、
その映画とかの方が仕事のやり方として合ってると
思う、うん、ああそうだよね、
うん、だからねなんかあまりにも一方的な言い方を石山さんがしてしまったもんだから、
うんうん
なんて言うんだろう世間一般の人たちに
悪い印象を与えてる、
ね、そうそう与えてるんじゃないかっていう心配したんですよ
確かに
僕は、はい、
あれマジダメなしじゃんこれ
映画の人たちもそれなりに個人的に熱い思いをでやってるし、まあ、その与えられたバジェットの中でできる限り努力してやってるわけなんで、あの発言は非常に良くない。
あ、
謝って
謝罪します。あの今石神がおっしゃった通りでございます。
そうでしょ。
そうだよ、ね、
でも冷静に聞いてみてさ、うん、だから ね、いやまあなんかね勘違いしてほしくないなって心理のこの、まあ、石山のね、
うん、
断罪っていう
断罪が、ね、
っていうことで言ってしまいましたが、
裁判だねこれ。
まあ結果断罪してる
してます ねだってもうテンションめっちゃ落ちてるもん俺。
だからそうじゃないんだよ
っていうことですね、う
ん、みんなプロ意識の持って、
確かに確かに
映画はね見てなくたって、うん、その映画がね別によくな、あ違うな、映画をいっぱい見てても、うん、その映画が良くなるってわけではないんですよ。
もちろんそうだよね。
美術の人は美術の勉強もしないと、
うんうん、
ね、映画は見た目も良くならないし、
そりゃそうだ。
ちょっと一方的な発言で、
うん、何回言うんだそこ。気に入ってんじゃねえよそのフレーズ。
いやもうペップさんにも言っちゃったからさ、
まあね、
石山を断罪します。
いやこの間の席にあんたもいれば、うん、映画と CM の方で漫才的にできたの
よ。バランスよくできたんだけどね。
そうなんだよ。
だからね、ぜひ今度あのあのシネマクティフの方に、
ね、の方にお邪魔してね、
その映画の美術、うん、まあ、装飾がどういう風にな考え方で動いてるかっていう、ああいう石山みたいな意見だけじゃ出るんだぞっていうことをぜひお話したいなって心に強く思いましたね。
確かに、
はい、うん、ちょっと今日声大きめです、
ね、声大きい。こんなに滑舌のいい石神久しぶりに見たよ。
どうですか石山さん。
いやまさしくその通り
ですよね、うん、はい、というね、ということでした。
はい、
はい、だからこの辺でやめときます。
はい、
はい、
大変失礼いたしました。いやこの回人気出るんじゃない。それでは
いはい、
じゃあネクストトピックスにしますか。
行きましょうか。
じゃあですね、
大丈夫、切り替えられる。
もうねちょっとねやめたろうかな思って。
はい、どうぞ。
で、ゲームオブスローンズの、
はい、
シーズン7を、見た感想を、
うんうん、
これの前の前かなにやってるんですよ。
はい、
で、その時私がまだシーズン7のエピソード5までしか見てなくて、
はい、
6、7を見ない状態で話したんで、
うんうん、そうだね、
うん、で、その続きとして見た後の石山と石神でもう一回ゲームオブスローンズのシーズン7について語りたいと
ですね、
うん、
要は石山さんが見た回はちょうど、スノージョンスノーが
ジョンスノー
たちが、
うん、
壁の向こうに
出発した、そうそう、ホワイトウォーカーを
までですよね、
一人捕まえて、でサーセイにそれを見せて、
うんうん、
で今
いやそこまで行ってないよ。
そっか、
だから行って終わったところ、
うんうん、人間同士で玉座を争ってる場合じゃなくて、それ以上の脅威が来てるからそんなことしてる場合じゃないよっていう説得しに行くと、
うんうん、
いうとこまでだったのね、
はい、
このゲームオブスローンズの話をして喜んでくれてるリスナーさんどんぐらいいるのかな、
はい、
なんか皆さん見てないのかな。
じゃあですね、あのこの場をお借りしてですね、うん、あの皆さんのゲームオブスローンズを見た人、
うんうん、
まあ感想とか聞く
ね。そうだね、見た人がいたら、うん、あの
簡単でいいんで
教えてもらいたいね、うんうん、あのハッシュタグ金ラジで、
なかなかちょっと超大作なんで、
そうだな、
あの一言では語りづらいと思うんですけどね、うん、
これ見たら人と話したくなる作品じゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、まあキャラへの思い入れが強い作品っていうかね、
うん、
たくさんこういいキャラが出てきて、
うんうん、
それぞれ好きなシーンとかもあるだろうから、うんうん、話したくなるだろうね。でまあそんな望まれているのか望まれてないのかわからないこのゲームオブスローンズの話。
まあいいんですよ。
ペップさんはね全然見てないんだって。
あ、そうなんだ。
でペップさんはもう映画見るのに忙しくて、ちょっとドラマに手出すと大変なことになるから手出してないんだって。
そうか、でもゲームオブスローンズ
ぜひ見てほしいけど ね、
見てほしいね。
プライオリティめっちゃ低いって言って
た。
見たいけどって
ぜひ見てほしいな。
そうだね。でまあじゃあ話しますか。
はいはい、
うん、じゃあ順を追ってというか、まあ、なんとなく順を追って言うと、
うん、
そのジョン・スノーとあの野人のトアムンド
トアマンド、
トアマンド、
うん、
巨人殺しのと、ミアノソロスとベリックとハウンドっていうあそこのだから、うん、ブラザーフットチームと合流して
大丈夫です。
でさらにあのみんな忘れていたであろうジェンドリーっていうバラシオン家のロバートの隠し子、
落とし子だね、
落とし子だね、
うん、
鍛冶屋さんやってた、うん、彼がなぜか出てきて、
うん、
であのジョラーですよ、ジョラージョラーモーモントが赤化病から、
ね、
あのサムの助けもあって復活して、でデナーリスのとこに合流してそこに加わり、
うんうん、
壁の向こうへ旅立つと、
はいはい、
それで、ホワイトウォーカーたちに囲まれて絶対絶命になるっていうとこがまずあって、でキングスランディングの方じゃなくてウィンターフェルかは、ウィンターフェルで、
うん、
アリアとサンサがちょっと確執ができ始めて、
そこも良かったね、良かったでしょ、
良かったでそこ結果を言ってしまうっていいかな、じゃ
あどうぞ、まあネタバレなんで見てない人は、うん、
で、その確執、もちろんねこれネタバレするからね絶対聞かないでほしいんだけど、うんうん、その確執を生み出してたのが例のベイリッシュ校じゃないですか、
うんうんうん、
小人リトルフィンガー、
リトルフィンガーね、
でアリアとサンサは確執を起こしてるふりをして、
うんうんうん、
実はベイリッシュをはめてて、
うん、
で逆にアリアの方がベイリッシュにを、まあ、殺害するという、
うんうんうん、
素晴らしい、
素晴らしい展開でした、
展開がありましたよね。
物語的にはさ、だから確執を深めてる印象しか、うん、
演出をしていて
たけど、
で裁判にアリアが呼ばれて、
そうそうそう、
サンサがアリアを、まあ、に刑を宣告するのかなと思いきや、実はベイリッシュがはめられていたという展開があって、もうこれは燃えます
ね。いや燃えましたよね。
燃えるんだけど、うん、割と俺ベイリッシュ好きだったから、
なんで
ダメなんだ
全然好きじゃない。
あの役者さんが結構良くて、
まあまああの人よく出てる、うん、たまに出てるもんね。
俺はあのシングストリートでもお父さん役やってたんだけど、
悪役としてはいいよ。
いいよね。
うん、その何考えてるか分からない、うん、グレーゾーンな感じで
がいいですよね。
でもさ、
まあ、役柄としてはそろそろもうあんまり用もない感じだ
ね。ちょっとベイリッシュもちょっとバカだったよね。
ちょっとね。
だってさ、よくよく考えればさ、そんな今まで散々騙してきてさ、
うん、
その内情知ってるやつらを騙そうとしてももう騙されませんよね、
う
ん、
そうだよねそうだね、
まあ、よくあそこにいたよっていう感じで、
うん、
でもアリアが殺してくれて
すっきりしたと、
そう、
うん、病院が下がったかな。ちなみに、ベイリッシュ校の、領地である谷間、
うんうんうんうん、
まあ、あんまり登場回数多くないんですけど、
そうだね、
谷間をもともと支配してた、谷間っていうか何て言うんだっけな、その城の名前、アイリー城かな、
うんうんうん、
を支配してたスターク家の、
うん、
ネットの奥さんであるキャトリンの妹のライサっていう、
うん、
あのちょっと異常な我が子への愛情が、
うん、
あの爆心してて、で結局ベイリッシュに、うん、まあ、はめられて殺されちゃった、うん、あのライサなんですけど、
うん、
この間話し忘れたんだけど、
うん、
あの今年ザ・ウィッチって映画があったでしょ、
はいはいはい、
その、ちょっとアート系のホラー映画みたいなやつ、
うんうん、
あれに出てるんですよ、 お母さん役で、
ん
ちょっとイカれたお母さん役、
やっぱイカれてんだ、
そう、あの顔ってイカれた人しかできない感じしない
そうだね、
ケイト・ディッキーさんっていう女優さんで、で、ウィッチの方ではキャサリンって役名で出てるのよ。で、キャサリンって読み方によっては多分キャトリンと一緒だと思うんだよね。
あ、なるほど。
なんかその皮肉感が
なるほど、ね、
非常に良かったですけどね。あのウィッチの方でも とてもいい演技をして、怖っていう、
うまいよね、
うん、怖さの演出ってさ、うん、あのやっぱ難しいと思うんだよね。
うん、
顔も結構怖いですし。でまあ、そんな余談はともかくとしまして、
うんうん、
ウィンターフェルはそんな感じになって、でそのサムがね、
うん、
ジョラーのことを直してあげたサムがさ、
そうだ、
あそこ の, あのカラスになっちゃったブランと顔を合わせて、
うん、
でそのジョンの出生の秘密について2人で話すところがあるでしょ、
はいはい、
そこの話はしたっていいかな。
いいです
よ。いいよね。
あ、そこね、
う
ん、一番
そうそうそうそう
言えなかった僕
が。そうで、まあ、回想シーンというか、うん、ブランが、カラス状態で過去を見る能力があるんだけど、レイガーターガリエンっていう、
うん、
だからあのビセイリスのお兄ちゃんだよね。だつまり、デナーリスのお兄ちゃんでもある。レイガーとリアナ・スタークっていう、ネットの妹と恋仲になってるっていうのは、まあ、噂では今まであったけど、うん、初めて映像としてレイガーが出てきて、
まあ、そもそもそのロバートの話では、
うん、
その無理やり、
うん、
その
そう奪われたっていう話だったんだけど、
奪われたっていう話にしてたんだけれども、
実は合意の上だったと。
そうで、愛し合ってたところを、ね、うんうん、ロバートの嫉妬だよね、
うん、
要はね、
嫉妬だね、
でその戦争を起こし、
そうだよね、そういうことにしたんだろう、
ね、しちゃったんだよね、
うん、ただでもレイガーの方ももともとあれマーテル家のさ、
うん、
エリアマーテルっていう、言い名付けがいて、そっちと結婚してたはずなのよ。それがあのマウンテンに、
あ、
まあ、無理やり殺されてことで、あのあそこの南の国の人マーテル、あの、うん、エラリアサンドっていうあの
あ
お年子のおばちゃんに恨まれてたのがそれが原因なんだよね。マーテルっていうのがその
辺がなかなか描かれないから、ややこ
し
い、分かりづらいところ
で、多分俺が見たのは、うん、YouTube で、その辺の解説してる動画があるのよ、その多分公式の動画が。
へー、
おそらくDVD とか買うとついてくる特典だと思うんだけど、5分ぐらいの短いやつが6話ぐらいあって、
うん、
で過去何があったのかとか、その意外と分かりにくい森の人と、最初のアンダル人と、
うん、
とかの最初の人々って言われてる人たちとかの話とか、
うん、
宗教の話、
うん、
これなんか六神教とがどうやって根付いたのかとかの話とか、うんうん、意外とそのサイドストーリーというかバックグラウンドみたいのを解説する動画があって、で字幕もついてるので結構面白いです。
面白いね。
でそのナレーションをあの死んじゃった ビセイリスっていうあのターガリエンの、
うん、
だからデナリスのお兄ちゃん、
うん、
頭に金の王冠かぶせられて死んじゃったやつがナレーションをやってたりとか、基本的に死んだ人がやってるのよ。ロブがやってたりとか、キャサリンがやってたりとか、あと元三つ目のカラスの人かな、
うん、
違うかな、モーモント家のあのジョラーのお父さんがやってるのかなとかの人たちが、まあ、声優としてやってるっていうかのもあって、なかなかあの見どころが
面白い、
ね、うん、多い動画になってて、でその辺見るとね、意外とね、そんなに分かってきたりとかすることもあるんですけど、
そうか、それであれだよね、ジョンの本当の名前が
だからエーゴン・ターガリエンってさ、
うん、
原作ではなんか別の人としているんだよな。
あ、そうなの。
うん、エーゴン・ターガリエンってターガリエン家では結構ポピュラーな名前だからややこしいんだけど。
へー、じゃあ何人もいるってことだ。
いるの
かも。過去にエーゴンって人がいて、
うん、でややこしいのは原作の設定をちょっと今回ねじ曲げてる節もどうもある、
うん、でも原作超えちゃってんでしょ、そもそも。
あ、話が。
そう、
あ、そうかもしれないね、
うん、って言ってたから、
うん、
まあ、そのでも原作者がついてるから、その後の話は話し合いながらやってるかもしれないけど、
なんとか RR マーティンみたいな名前の人が、
う
ん、
そう
だよね。まあいいや、その辺は。それで、ジョンたちが壁の向こうで、
はい、
そのホワイトウォーカーたちに囲まれてピンチになってるところにデナーリスが、
うん、
ドラゴンに乗ってくると、
うん、
それで
そうね、あそこが胸熱ですよ。
胸熱だよね。でまあバトルシーンはすごく何て言うんだろう、すごくお金かけて撮られてて、
うんうん、その面会するとこじゃない話じゃなくて、
あ、そうか、そこが先か。
そうでしょ。
あ、そっか、
要は
一人ホワイトウォーカー一匹捕まえて
で、そのだからキングスランニングに、
うん、
その
連れてくるよね。でいや、その前にさ、
うん、
大事なのがさ、その3頭のドラゴンのうち1頭が
そう氷の中入っ
ちゃう、氷の中に落ちちゃって
殺されちゃうんだよね。
殺されちゃうんだよね。であれがまたビセリオンっていう、
うん、
ドラゴンの中でもそのビセリスの名前を付けられた。
あ、そうなん。でもそんなメインのドラゴンではなか
った。ではない、青いやつって、黒かな、
うん、
ビセリオンっていう、あれ今までの旦那さんの名前とか付けてるじゃん。
あ、そうなんだ、ね、
ドラゴンって ドラゴ、ドラゴロスとビセリオンと、
うん、
レイガリエンだったかな。だから要はレイガーってお兄ちゃん、昔死んじゃって、そのリアナと恋仲になったレイガーの名前つけたりとかしてて、うんうんうん、でまあその辺はいいんだけど、うんうん、そのビセリオンがまあ一頭死んじゃったと、
うんうん、
やっぱ3頭いてこそのデナリスだったのに、
うん、
ドラゴン2頭になっちゃってちょっと、
うん、そうなん
だよ、ちょっと痛いねっていうのはありつつ、ね、まあ1人ホワイトウォーカーを連れて、キングスランディングに戻ってこれたってところから、でいよいよ初めてサーセイたち一派 と、ジョン側の、まあ、ジョンか
ジョンと
デナーリスチームが全て一堂に返すっていうスーパー胸圧展開が、
そうそ
うこれあー気まずい感じというかね、
この後今までのさ、彼らの
鬱憤が、
まあ、歴史というか
あるよね、
うん、考えるとなんかもう圧ですね、
圧ですよね、
圧ですよ、よかった、
そうだね、
うん、いろいろあるんだよ、あとハウンドもさ、
うん、
兄ちゃんと会うわけだし、
そうだよね、
うん、
もうあんななっちゃってますけどでポドリックとブロンとティリオンも、まあ、ここで出会うと、
そうだね、
でこの前にティリオンとブロンは出会ってはいるんだけど、うん、あんまり話してないからおやおやと思ってたら、まあ、ポドリック加えてこの3人でお話っていうのがあるわけだね、うん、そう
そう、これも見たいところ
です、これ見たいところですでブライエニーと、
うん、
ジェイミーかの再会もまああります、ね、うん、っていう、まあ、今回のね前にも話したけど再会がテーマになってるんじゃないかっていうのが、うん、まあ、ここで大いに再会がたくさん
実質するというか、
でまあその話し合いの中で、
うん、
ユーロンっていうそのグレイジョイの、
はいはい、
まあ、あのどうしようもないクズ野郎が、俺はもうこんなホワイトウォーカーとかと戦ってらんねえぞって言って離脱します、うん、で結局その、ホワイトウォーカー捕まえたホワイトウォーカーが大活躍して、サーセイもちょっとこれはまずいんじゃないかってことになって、うん、まあ、結局じゃあ一緒に戦いましょうよみたいな感じになって、ね、とかってちょっと思うじゃんこっちとしては、
思うよ、ね、
そんな展開なのみたいな思うと、サーセイは実はそんな気はさらさらなくて、でユーロンも退場したんじゃなくて実は援軍を呼びに
行ってた
っていうところなん
で、ね、なるほど、
でジェイミーがもう、
そうなんだよ、
こんなやつとはやってられんってなって一人、デナリス側の方につくのかつかないのかってとこで、
まあ今だからちょうど旅に出る、
うん、とこだよね、
うん、っていうところで終わってたよね。
さ、ジェイミーってさ、あのそもそものさ、そのターガリエンの教皇を、
うん、
がもう、まあ、こいつダメだってことになって、うん、殺したキングスレイヤーなわけじゃん、
うんうん、
でその狂った王の姿っていうのをサーセイの中にも見たんじゃないかなと思うわけですよ。
なるほどね、なるほどなるほど、うん、なるほど
こいつもうダメだみたいな、
なるほどなるほど、
そもそもあのワイルドファイヤーっていうさ、
うん、
鬼火をさ使ってシーズン6で大聖堂を爆破したじゃないですか、
うん、
サーセイが、うん、あれはそもそも前の教皇がワイルドファイヤーを使って、
うん、
皆殺しにしてやろうと思ってたわけじゃん、
うん、
それを止めるために殺したんだよね、教皇、教皇エーゴンかな、
うんうんうん、エーゴンなの、
エーゴン、でもこのエーゴンってジョンの名前と一緒なんだよな、
違うんじゃない、
違う人かな、
うん、あ、そっかそっか、
なんかそういう流れもありそうな気がしてて、その辺はシーズン8で、
だそういう意味ではそのサーセイから解放されたっていうところはちょっと良かったよね、
うんうん、
だ本当最後どうなんだろうな、
サーセイ一人になっちゃってね、まあ、ユーロンとそのなんだか、
ユーロンでもさユーロンの動機としてはさ、こうそのサーセイをさ、
うん、
嫁にしたいから頑張ってる、どうしようもねえ、
まあ、あれも本当なのかどうか
よくわかんないけど、
財産が欲しいのか、
うん、
まあ、小物感が半端ないじゃん、ユーロンって、
そうなんだよ、
だから強い例が取れないんだよね、
そう、
でシーズン7の最後ですよ、
うん、
の話ちょっとしたいんですけど、
うん、
その死んだと思っていたビセリオンっていうドラゴンがゾンビ側にホワイトウォーカーしてしまってドラゴンゾンビになっちゃったと、ドラゴンゾンビの、
いやいやもうねこう来たかって感じだったよね、
ドラゴンはさ炎をさ吐くんだけどさ、うん、あのドラゴンゾンビはさ、
うん、
コールドブレスっていうかさ、 冷たい波動を吐くわけじゃん。
でさ、すごい高いさ、うん、もう難攻不落の壁だった
ものを、あの壁をね、
一気に壊して、
一気に崩してい
く。でそこにホワイトウォーカーが出ていく。
で出ていく。ここで終わり。
終わり
っていう、ね、ちゃっかりあのドラゴンゾンビにさ、あの夜の王やる。ポスティングの人が石神がビビりましたけど、あのホワイトウォーカーのキングである夜の王がちょんって乗ってて、
あ、うん、あ、そうだね、
乗ってるしと思って、
うわーと思って、
あのちょっとさ、あのゴジラの放射熱線みたいじゃなかった、あのブレスが。
そうだね、
ギョーみたいな感じで紫のやつ、ね、
いや素晴らしかった、
超かっこいいと思って、
ね、あーやっと超えてしまったって
ね、
で、
まあどうぞ、まあ、おそらくシーズン8ではもう一大決戦が、
そうだよ、ね、
人間側とホワイトウォーカー側、ま、
俺は最初予想では逆だと思ってたんだけど、
先に玉座についてからホワイトウォーカー戦が始まるんじゃないか
と思ったんだけど逆でしたね。
だからさ、
うん、
まあおそらく犠牲者がこれからたくさん出るであろう、うん、
出るね、
中で
もうどうなんでしょうね。
あ、ちなみにミアノソロスどうでもいい感じで死んじゃったよね。ホワイトウォーカー捕獲作戦で
実は死んじゃった、
ね、うん、だからもう離脱してんだけど、だからこれでもうベリックも、ね、生き返れなくなっちゃったし、
うん、そうだね、
うん、
まああの辺はさ、そこまで
何かに、ベンジェンおじさんも死んじゃったよ。
ベンジェンおじさんかっこよかったね、
ちょこっと出てきてね
あ、生きてたんだと思って、
ちょいちょい出てきてたじゃん、うん、ブラン助けたりとか、
う
ん、
そうだね、うん、かっこよかった。
かっこいいよね。あと顔もかっこいいよな、なんか。
そうそうそうそう、
本当のなんかファンタジーの中の人みたいな感じの顔してるよね。
おもながな
顔。おもながのね、目がつり上がってて、エルフみたいな顔してるんだよね。
いや、かっこいい。でも死んじゃったね、ベンジョイさ
ん。
あれさ、最後、ジョンを助けて
、ね、うん、死んじゃった。死んじゃった描写ははっきりとはなかったけど、
まあ、
死んだでしょうね。うん、
まあ、ホワイトウォーカーになってるかもしれない。
可能性はね、今度こそ本当にっていう、う
ん。なりかけてたけど。
ナイトキングの、だから、裏ボスみたいになってたしちゃうんだけどね。あるかな、そんなこと。
あるね。
うん、まあ、シーズン8はね、もっと短くて、
うん、6話ぐらい。
6話しかない。ただ、多分1話が長いんじゃないかっていう予想が。
うん、だって、これも長めだったよね。
シーズン7の7話は、1時間以上。1
時間20分ぐらい。うん、もう映画1本分ぐらい
あったかもね。
クオリティも高いしね、
うん、
いや素晴らしいですよ、本当
に。1話の制作費が11億ぐらいするんだって。これ
まあなんか映画として見たら少ないけど、まあ日本映画としたら超大作ですけど、
そうだね
アメリカ映画としたら少ないけど、でも全然安さを感じさせないね、あんま
り。関わってる人の数もすごいだろうし、うん、ロケ地もすごいからね、うん、だってそれぞれのロケ地でそれぞれの多分クルーがいるわけでしょ、
うん、
それだけ人件費だけでも相当かかるし、
まあ、相当かかってる。
役者のギャラも多分相当半端ないしね。普通に CG と、ね、
うん、
金かかるだろうし。
いや非常に面白かったですね。
面白いね。シーズン8で終わっちゃうのか。
そうなんだよ、悲しいんだよ。
でもまだ結構先だけどね。
1年また
げ1年またげ
シーズン7見ちゃったからな。まあ、Hulu
もう一回見ようかな。
Hulu でやったらまた見ようかな。
なんかさ、スターウォーズってさ、最近毎年やるようになってるわけじゃないですか、うん、
なってるね。
なんか、あ、もうそんな季節かみたいな感じするけど、ゲームオブスローンズの待ち遠しさってなんかさ、
ね、
スターウォーズ以上だよ ね
もうワクワクして、
ね、
俺4話もう本当にね、妻と一緒に見てて、
うん、
見終わった後拍手したくね。
え、シーズン 7?
シーズン7の第4話。
第4話ってどんな話だった
の？だからジェイミーがさ、
うん、
ブロンとジェイミーがさ、
うん、
死ぬ寸前で、
うん、
あーもう絶対死ぬって川に落ちて助かるし、
あーあそこの戦いか
そうそう、あそこの戦い素晴らしかった。
あそこのハイガーデンの
戦いだね。そうそうそうそう、
ハイガーデンじゃねえ、レッドキープか。あ、違うか、ハイガーデンだな。そうね。でも敵がさ、ドラゴンっていうのがさ、若干味方側のあれだから、もっとやっぱ憎い敵じゃないとダメなんだね、敵ってね。
そうだね。
だからホワイトウォーカーの方がやっぱいいんだ。
でもまあ死ぬ土俵としてもうありえたじゃん。
ありえた。だからブロンが普段ブロンってさ、その、
うん、
お金が目当てで同行してて、
うん、
で基本的にそのなんていうの、ひょうひょうとして生きてるから、
うん、
人のために命を捨てるみたいな行動って似合わない男じゃん。
そうそうそう。
それをなんか似合わないことしちゃ、落ちた金拾わずにジェイミー助けに行くみたいな、
う
ん、ところが、あー死んだこいつってフラグがすごい立ってたから。
ましてティビオンがさ見てる中、
あ、そうだね、死ぬ土俵が確かに完璧に
整ってた。そうそうそう、完璧に揃ってたんだよ、あそこ。
なるほど。
でドラゴンに殺されるっていう、
うん、
ね、 ところ、
この上ないなんかかっこよさもあるし、そう、
あー知らないのかみたい
な確かに
感じではあったけれども、あでもよちょっとホッとしたみたいなね。
ブロンのさ、そのこれから散り際としてあれよりいい舞台はあんのかね、うん、ジェイミーはありそうだけど、
そう、
ジェイミーはなんかサーセイに殺されるとかありそうじゃない、
あるね、
うん、
だからちょっと予想するのはやっぱあれじゃないの、さっき石山くんが言ったかさ、
うん、
サーセイがさ今凶王みたいになってるから、うんうんうん、最後、ジェイミーがサーセイを、うん、
殺す。そこが多分最後だろうね、うん、だってさホワイトウォーカーで最後まで引っ張るってありえないじゃん、ね、その後サーセイとどう蹴りつけるかっていうところが多分一番メインになってくるはずだよね、ホワイトウォーカー
だから誰に殺されると一番切ないかっていうのはやっぱジェイミーでしょ、
サーセイがね、
そうサーセイが殺されるのがね、
デナーリスとかアリアじゃちょっとね、
ちょっとね、
ちょっとなんかモヤモヤしたもんが残りそうだもんね、うん、
一個話忘れてる。
なんだなんだ。
あのデナーリスとジョン・スノーよ、
うん。あ、そうだ、その問題があるんだ。
そう。
が、まあ、愛し合うようになったっていうのが一つあって、
それとかぶせる
ように。かぶせるように、この人たちは、おばと、おいっ子の関係であるっていうのが明かされるよね。
親類であると、
うん。うん。
親戚であると。
そうなんだよね。
でも、それとやっちゃってる描写が、愛し合ってしまった描写が、
あららっていう。あららやっちゃった状態。
これまた。
ただターガリエン家って代々そういう風に
喫煙と
やってる、
やってる
ってすげえ下品だけど、ね、血縁とまあやってるか、
まあ血をコントするっていう意味合いもありそうだよ ね、
うん、ドラゴンの血を薄めないっていうのは多分あるんだろうね、だからまあいいのかなみたいな、
うん、まあありか、
まあでもあの世界でさ、おじとおいっ子、おばとおいっ子なんてもっと大した問題じゃない、
ね、
もっと大変な人たちいっぱいいるからな、うん、
それを言ったらジェイミーと、
そうだよ、ね、
双子だよ、
そうだよ、ね、シオンからしてみたらチンコあるだけチンコあるだけ、
もうシオン落としどころになってて、
あシオンも今回わーって頑張ったところあったじゃん、
頑張った、うん、あれは
ようやく男になったという、
男になって、え結局何しに行ったんだっけ、落とし前、
いや違う、だから姉ちゃんヤーラを助け
に、あそうヤーラを助けに行こう、そこの戦いもちょっとユーロンとの戦いになるってことでしょ、
そうなるだろう ね、だからまあそこも一つだから、シーズン8の、
うん、そうだね、
何かしらのね、
だってもう今回はさユーロンから逃げたっていう描写があるじゃない、
あれの情けなさときたら、
そうそうそう、だからあれはさもう振りみたいなもんでさ、
うん、
それぜひ回収してほしいですよ ね、
だから あいつにやられたトラウマがまだね、うん、抜け切れてないのか、もともとまあ
肝
の小さいやつだったけどさ、
ゲームオブスローンズってさ、その予想するの楽しいんだけど、うん、予想しただけ、うん、当たってしまった時のびっくりさが
減る
から
ちょっとあんま予想しない方がいいんだ、
でもまあね、今まで予想できない展開がいっぱいあったけどさ、今回ちょっと予想できちゃうからね、もう最後の展開
もうね、さすがにね、
そう
これ以上だから振り幅がねえだろうみたいなね、登場人物もみんなだいたい固まってきたしね、
うん、
まあまあそれ以上に胸圧展開がやっぱ多いから、
そうなんだよね、
全然いいんだけど、ちなみにあれだ、ジョン・ウィックって映画見た？
見てない、
キアヌ・リーブスの、
見てない、
ジョン・ウィックの、うん、の何て言うんだろう、キアヌ・リーブスの、
うん、
まあ憎い敵としてシオンが出てます、
うんうん、あそうなんだ、
うん、シオン、だからジョン・ウィック見た時、ああシオンだと思ってまあ相変わらずあの何て言うんだろう、いい、ね、小ずるい役なんだけど、小ずるい若造の役で出てきて、そのままなんですけどああシオンだと思って、
ね、ジョンとシオンの関係もねありですね、
ああそれもあったね、うん、だからジョンがグレイジョイでもスタークでももう両方でいいじゃんみたいな、
うん、
俺は どっちに属してるんだろうっていう、ずっとアイデンティティ、
うん、
まあ、そういう問題じゃないけどあの子はね、うん、に悩んでたシオンが、まあ、それでちょっとねジョンとの友情がまた取り戻せたかなみたいな、
よかったね、
うん、シオンってさ、うん、まあ、悪いことしたし、
うん、
まあ、裏切ったじゃんスターク家をさ、うん、でも元々がスターク家の奴隷だ、うん、奴隷っていうかあのなんていうの、まあ、囚われの身だったわけだし、
そう、まあそうは扱ってはいなかったけどね、
うん、言うほど悪いことしてないのに、うん、ひどい仕打ちを受けるじゃん、
そう、ね、
あまりにも
で父親に出されて、
そう
スターク家に行ってさ、ね、スターク家はみんないい人たちだからね、同等に育ててくれたけれど、
うんうん、ちょっとかわいそうだ ね、
ただ
結局結果的にはブランもさ、うん、リコも殺してないわけだし、
殺してないからね、たださ農家の息
子供、あれはひどいよな、
殺してんのよ、
あれはひどい、
あれひどい、
うん、あれひどい、うん、あれゲームオブスローンズで一番ひどい話だ。
いやいやいや、
もっとひどいのいっぱいあるか。いっぱいある。そうなんだよね。
まあまあ、そうね。
なとこですかね、今日はね。
そうですね。
うん、
まあ石山の断罪と。
断罪忘れてたよもう。ああまたなんか落ち込んできたよ。
石山の断罪とゲームオブスローンズの
話と
総括とね。
総括とね。
うん、
ああ終わりますか。
そうですね、うん、ちょっと俺もちょっとなんか
言い過ぎたかん。
ないね、
ないね。
正しいことを言ったっていう、
言ってやったかんだ、
心の詰まったやつが全部吐き出したんで、僕は
それはいいことだね。
もうちょっとチクチクやろうと思えばできたんですけどね、ちょっと石山の、
そうですね、
これはね、かわいそうかな。
編集点もないほど素晴らしい演説が来てた。
咳もしなかったし、
咳もしない。そうだよ、あの時なんか俺のそうか、咳出てきた。
ちょっと興奮して興奮していっちゃったから、ちょっと、
ね、確かに確かに、うん、確かに饒舌な怒りだったね。
そうですね、
終わりますか。
そうですね、はい、終わりましょう。
じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
おやすみなさ
ーい。